はい、やってまいりました。ドーナツ部長のホールナイト日本ということで42回目の放送となります。今日はですね、ちょっとゴリゴリの NFT に関する話をしたいと思うんですけど、先日ツイートした、最近レコードショップに若者が多く来てるらしいですよというニュースですね。まあ、そのインタビューがですね、非常に興味深かったということで、なぜ人はレコードを所有するのか、そしてこれは今の NFT とどう関係があるのかということでですね、NFT の所有という点を語っていきたいと思います。では早速本編いきましょうか。どうぞ。はい、早速本編参りますけども、3連休あったじゃないですか、先週かな。で、その月曜日にですね、東海ローカルの夕方のニュースだったと思うんですけど、名古屋の栄に今期間限定のレコードショップっていうのが出てるんですね。で、そこにはレコードをね、当時リアルタイムで楽しまれていた中高年の方はもちろん、当時レコードを、現役で知らない世代、まあ、いわゆる学生ですとか20代の社会人の方っていうのもたくさん来ていて、学校帰りにね、その店に寄ったという学生の方にインタビューされていたわけですね。で、まあ、どうしてね、今レコードを買おうと思うんですかみたいな、そういう質問だったと思うんですけど、この質問を含めてね、このやり取りっていうのが今のこの NFT にも非常にこう通ずるんじゃないかっていうのを非常に、まあ、その時ね思って、興味深いなと思ったわけですね。で、そのなんで今ねレコードを手にするのかという質問に対して、その学生の方が答えていたのが、前提条件としてね、今ってサブスクリプションで大体の曲って聴けるますよね。で、サブスク解禁してないアーティストっていうのはどっちかというと少数派で、サブスクで聴けないっていうことが、まあどうでしょうね、ちょっとしたこう人とは違うというかね、プレミア感が出るような、そういう時代ですよね。まあ、なので、その気になればエンドレスでランダムでずっとこう楽曲を楽しめる時代なわけですよ。まあ音楽ガチャと言ってもいいかもしれないですね。で、まあ、そういう時代において、このインタビューに答えていた学生の方が言うにはね、自分のお気に入りの一枚っていうのはやっぱり物として持っておきたいんですっていう、そういう話をされていたわけですね。なるほどと思ったわけです。今のこの NFT っていうのはどちらかというと、どうでしょうね、まあ、いろんな NFT プロジェクトっていうのが出てきて、で、当然ね、その、全てが同じとは言わないです。多種多様で目的も違えば、アートワークも違って、運営の方の熱量だったり思いも違って、コミュニティがあってみたいな、本当にいろんな NFT がねこうあるわけですね。で、よく知らないプロジェクトもいっぱいあるじゃないですか。ツイッター見ててもこのプロジェクトなんだろうなみたいな。なので本当にこう全てをね追うのがもういつからかもう困難な時代になりましたよね。で、そういうこう NFT と一言で言っても追いきれないような、まさにこう NFT 全てが NFT みたいな、そういう時代においてですよ、もはやですね、我々が当初こう楽しんでいた、デジタルデータを所有するっていう喜びっていうのはもうとっくに薄れてるような気がするんですよね。最初始めた頃っていうのはデジタルデータを所有できるんですよっていう、なんかそこにこう、なんでしょうね、ちょっとワクワクした覚えがありますし、ね、通常ならこう JPEG とか PNG って画像はコピーし放題だけど、NFT にすることで、唯一性が証明できてみたいな、そこにこう何かねこう目新しさを感じて、 NFT をこう NFT が入っているウォレットを眺めてるだけでちょっとなんか時代の先を行ってるような気がしたんですよね。当時はね、2021年とかそういう時代でしたね。 で今どうでしょう、まだね NFT が全然広がってはないと思うんですけど、とはいえこの2年ぐらいが経過して、なんかねこうデジタルデータを所有している喜びっていうのはもうそういうのはないですね、正直ね。あのたまにこう何かね深く思考しようとか、もう一度何か考えてみようみたいな、そういうアクションを起こさないとなかなかそういうところに目がいかないようになってきたなと思うわけですね。でただやっぱりね NFT じゃなければいけない理由ってそこだと思うんですよ。誰が持っているか、どういう経路でその方に渡ったのかっていうのが全てこうオープンに可視化されているっていうところがやっぱり NFT の最大の強みであるのと、これからのね用途を考えた時の一番のやっぱりコアな部分だと思うわけですね。なのでなぜ NFT じゃなきゃいけないんですかという質問に対しては、やっぱりこう唯一性だったりとか所有を証明できるものっていうのは、我々が今実感していないかもしれないけれども非常に大事な要素だとは思うわけですね。でこのね大事な要素でありながら、所有したいとか、持っておきたいみたいな、そういうのって今あんまりこうどうでしょうね、減ってきてんじゃないかなというのが個人的な感想なんですよね。でただそういう気持ちになった時期も当然あって、あのマニフォールドで、まあ、通称マと呼ばれてるやつですね、マニフォールドでよくあのオープンエディションっていう NFT がね発行されていたと思うんですよね。あの発行数量も特に上限決まってなくて、でいつからいつまでミントできますよみたいな、そういうやつですね。であの時って、私も結構ねあのマニフォールドで出る作品っていうのはミントした覚えがあるんですよね。であの時の感覚っていうのはその希少性とかね、もしくはその将来値上がりを期待してとかっていう気持ちはまあほとんどなくて、むしろあこのアーティストのこの作品がこの価格で買えるんだっていう、もしくはこのあの有名なアーティストの作品を、まあ、いつかは手に入れたいと思ったけれども今これ手に入るじゃんっていう、そういう感覚ですよね。なので本当に先ほど言った、持っておきたいっていう、そういう気持ち、純粋なそういう気持ちなんですよね。今でもそのどうでしょうね、あのフロアとか全く気にすることなくウォレットに保管してますけど全然満足してますよね。いやつまりですね、何が言いたいかっていうと、そのこの NFT ってこういう使い方ありますよとか、あのこの NFT ってこういうユーティリティがありますよとかですね、この NFT 持ってるとこういうコミュニティに入りますよっていう、まあそういうのもいいんですけど、純粋に、お気に入りの一枚として持っておきたいっていう類の NFT と比べると、どうでしょうね、時代が変わってもそのお気に入りとして持っておきたいっていうのはあまりこう価値として変化しないんじゃないかなと、そういう気がしますよね。なんかその自分の好きなものを持っていたいっていうのはこの時代が変わってもね、こうコレクターっていう人がいなくならないじゃないですか、常にいるじゃないですか、なんとか収集家とかなんとか愛好家っていう人たちっていうのは。で彼らはやっぱり物を集めるっていうことを時代が変わってもやめないっていうのは、多分人間っていうのはどこかでこう自分の好きなものっていうのを手元に置いていきたい、置いておきたい生き物だと思うんですね。でそこの、まあ、かなり原始的な欲求かもしれないんですけど、その好きなもの、お気に入りのものを持っておきたいっていう気持ちにね応えられるコレクションっていうのはやっぱ強いよなと思うわけですね。でまあなんでこういうことを言うかっていうと、部長っていうのはどっちかっていうと使い道だとかですね、まあユーティリティじゃないですね、使い道ですね。あの部長持ってるとこの投票に参加できますよとか、この情報見えますよとか、部長を持ってる方にこんなものを配ってますよとかですね、まあ、そういう使い道を今 絶賛増やしてるわけなんですけど、いやこれはこれでやっていきたいんですよ。部長っていうのはその私自身の強みっていうのがやっぱりね、こう RPA とか DX の SE ということもあって、でかつね部長っていうキャラクターもいるじゃないですか。で要は NFT をね副業でやってるわけですよ、会社員としてね。で、まあ、そうなるとやっぱりこうね会社員であることっていうのと、あとは普段からこう自動化だったり、無駄の排除ということを生業にしながらも、そこに対するギャップというところから部長が生まれてるっていうことを考えると、今の私のこの本業と切っても切り離せないような IP なわけですよね。で、まあ、そういったね関係性から、今ヌルペディアというサイトではいろんなこう自動化のアイディアだったりとか、私自身がねこう実際手を動かしてみて得たアウトプットですとか、その作る過程ですよね、そういったものを公開しながら、エンジニアでない方も何かねこうものを作ろうと、こんなことができたらいいなと思った時に、何か手助けになるようなそういう情報を今発信してるわけなんですけど、全てはこのね部長が生まれた背景と私が普段やっていること全てにリンクしてるわけなんですね。で、まあ、その時にですね、今私が重要視しているのは部長の使い道なわけで、先ほど言ったなんかお気に入りの一枚を持っておきたい、そういった欲求に応えられるような、活動はしてないわけですね。はい。で、まあ、とはいえですよ、部長っていうのは2021年の夏頃にですね誕生したキャラクターで、どうでしょうね、国内の NFT が盛り上がるちょっと前からですね、もうすでにその日本の NFT にいたわけですよね。はい。まあ、そういうキャラクターだと私は思ってるんですけど、実際ですねイベント会場とかでお会いした方から名刺交換とかすると、あ、このキャラクター見たことありますと声をかけていただくことって結構あるんですよね。なのでどうでしょうね、部長っていうのはだからその今ね使い道というところを割と増やしながら、運営してますけど、見せ方とかですね出し方によってはこのお気に入りだから持っておきたいという気持ちに応えられるような、そういうNFT にも、まあ、ワンチャンになるんじゃないかなと思ってるわけですね。はい。まあ、なのでこういうツイートをしたという背景があります。そこを狙っていきたいなというのも正直ねありますので、まあなのでどうでしょうね、私がこのツイート見た時にやっぱり真っ先に思い浮かんだのは、実はですねNFT アート東京でブースを出されていた、サウンドデザートさんですね。音楽 NFT なんですかね、あれをジャケ買いできるようにフィジカルグッズ化してたじゃないですか。めちゃくちゃうまいですよね。いやそういうことだと思うんですよ。自分のお気に入りを持っておきたいっていうのはまさにそういうことだと思っていて、なので部長もですね何かしらねこうフィジカルなものと絡めていきたいという気持ちがあるわけですね。でとはいえどうでしょうね、私がその例えば部長を使って何かこういろんなねグッズを例えばですよラインナップ増やしてやったところで、なんかねどうでしょうね、部長はそうじゃないよなっていう気もしなくはないんですよ。部長はねいやNFT のグッズってものすごい可愛いやつ多いので嬉しいんですけど、どっちかっていうとそういうのを欲しいのであればもう作っていただきたいですよ。なんでそれが部長ホルダーさんは自由に商用利用していいですよというものになってると私は思ってるので、どんどんね自由に使っていただきたいなというところ、なんで欲しければ作っていただいて構いませんし、どうせね作るんであればロット数多少増やした方が単価下がるので、まとめて作っていただいて、残ったものは販売していただくというのが一番いいかなと思うんですけど、そうですね、なのでとりあえずね直近でというか、そのフィジカルなグッズを、プラス、私がねやっている活動と絡めると、やっぱり部長のゲームを 販売しようかなと思うわけですね。はい。で当然で部長のゲームをプレイできるのと、あとはソースコードですよね。ソースコードも、一緒にセットに、あと箱ですね、ゲームの箱の作り方みたいなものもセットで販売しようと思ってるので、まあ、それ買った方はね、中ソースコード見ていただいて、自由にねアップデートしていただいて、かつ、箱も、展開図等と用意してますので、自分のねキャラクターだったり、参加しているプロジェクトに合わせて、箱を作り変えてですね、ゲームできましたというふうな形で活用いただくのが一番いいんじゃないかなと思うわけですね。はい。ちょっとね最後は宣伝になりましたけど、ゲームの方は、今週中なるべく早い間、今日月曜日なので、水木あと遅くとも木曜日までには、販売開始しようと思っていますのでよろしくお願いいたします。本日はですね、この所有するという、まあ、NFT 本来の喜びですよね、そういったものが、今どう変わりつつあるのかといったことを踏まえてですねお話をさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございました。ではまた。